一行は予定通り翌日の身の時ばかりに高島の辺りへ来た。ここは琵琶湖に挑んだささやかな部落で、昨日に似ずどんよりと曇った空の下に幾個の藁屋根がまばらに散らばっているばかり。岸に生えた松の木の間には灰色のさざ波を寄せる湖の水面が磨くのを忘れた鏡のように寒々と開けている。ここまで来ると歳人が語彙を顧みて言った。あれをご老次郎、男どもが迎えに参ったけどござる。見ると、なるほど二匹の倉置馬を引いた二三十人の男たちが、馬にまたがったものあり、価値のものあり、皆水管の袖を寒風に翻して、湖の岸、松の間を一行の方へ急いでくる。やがてこれが間近くなったと思うと、馬に乗っていた連中は慌ただしく倉を下り、価値の連中は路傍に尊拠して、いずれもうやうやしく歳人の来るのを待ち受けた。やはりあの狐が使者を務めたと見えますの。聖徳変化ある獣じゃて、あのぐらいの用を務めるのは何でもござらぬ。ごいと歳人とがこんな話をしているうちに、一行は老道たちの待っているところへ来た。大儀じゃ、と歳人が声をかける。尊敬していた連中がせわしく立って二人の馬の口を取る。急にすべてが陽気になった。やぜん、稀有なことがございましてな。二人が馬から降りて敷川の上へ腰を下ろすか下ろさないうちに、木肌色の水管を着た白髪の労働が歳人の前に来てこう言った。なんじゃ？歳人は労働たちの持ってきた笹や割合を語彙にも進めながら応用に問いかけた。さればでございまする。やぜん犬の時ばかりに奥方がにわかに人心地をお失いなされましてな。己は坂本の狐じゃ。今日殿の仰せられたことをことづてしょうほどに近うよってよう聞きあれ。こうおっしゃるのでございまする。さて一同がお前に参りますると、奥方のおっしゃられまするには、殿はただいまにわかに客人をぐして下られようとするところじゃ。明日身の時頃、高島のあたりまで男どもを迎えに遣わし、それに倉置馬二匹を引かせて参れ。と、こう御意遊ばすのでございまする。それはまた稀有なことでござるのう。ごいは歳人の顔と労働の顔とを司祭らしく見比べながら、両方に満足を与えるような相槌を打った。それもただ仰せられるのではございませぬ。さも恐ろしそうにわなわなとお震えになりましてな。遅れまいど、遅れれば己が殿のご勘当を受けねばならぬ。としっきりなしにお泣きになるのでございまする。して、それからいかがした？それからたわいなくお休みになりましてな。手前どもの出てまいりまする時にも、まだお目覚めにはならぬようでございました。いかがでござるな？労働の話を聞き終わると、歳人は語彙を見て得意らしく言った。歳人には獣も使われ申すわ。なんとも驚きいるほかはござらぬの。語彙は赤鼻をかきながらちょいと頭を下げて、それからわざとらしく呆れたように口を開いてみせた。口ひげには今飲んだ酒が雫になってくっついている。